どうもポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん集合中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サルカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいと話しています。石川さんです。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。前回収録に引き続きまして、またレンタルスペースでやってるんですけど、
はい、
予約時間が残り1時間、
1時間ちょっと、
この直前のやつが1時間半だったっていうことで、やったら、うん、その直前ずっくりだらだら喋って1時間ぐらいの取れたかったのが、伊佐山さんが急ピッチで幕に幕で今いい感じで進んでおります。
そうっす、
伊佐山さんの表情は曇ってるよ ね、
そうですね。
多分足りないんだ
ね。今回のこの回も割とコンパクトにいくでしょう。
はい、
なぜなら制約があるから。
でもちょっといい、まあ行きましょう。
はい、
行きましょうよ。はい、行きますよ。
行きましょう。
はい、ということで、ちょっとリスナーさんのために説明しますと、今回はですね、日経トレンディさんが予測している、ヒット予測ランキングの回を継続しているんですが、今回は、来年何が流行るかというご選択をもういただいてますので、はい、それを、来年に備えて、
今のうちに聞くと、
今のうちに聞いとこう、
伝説の預言者日経の言葉を聞くと。
そう、
はい、
ノストラダムスのように、
はい、
当ててみせるというんです、
はい、
それは何か、
はい、
検証していきます、
はい、
じゃあ早速いきますよ、
はい、
第10位、
はい
はい、第10位はこれ、ちょっと見えますマイクロ D2C。
はい
はい、
わかりますか。
D2C マーケティングって言いますけどね。
全然知らないです。
マジですか。
何ですか、化粧品ですかこれ。
いや、じゃあタカさんちょ
うだい。いやいや、どうぞ。
え知ってんでしょ。い
や、わかりますよ。
うん、
お願いします。
なんだそれ、知らねえんだ。知らねえんかい。なんなんだって。D2C ってわかる。
知らない。
だ、まあその今ダイレクトトゥーマーケットって言ってたけど、要は生産者と消費者までの間が限りなく短くなるっていうような
イメージ。直販
に近いよね。で、うん、でまあ、そういうような、つまり中間をなくして、でコスなるべくやいいものを安いものっていうか、まあ、安く中間コストを下げて、オンラインを通じて、お客さんに届けるっていうようなものとかが、まあ、ちょこちょこ出てきてるんですよ。
そう、従来の直販みたいな概念の言葉を看板を掛け替えたってこと、
まあ、
D2D っていうことで、
うん、ユニクロなんかはすごく典型的に分かりやすいけど、同じ金額でも素材がやっぱりちょっと上質だったりできるじゃないですか。卸業者とか中間に業者を使ってないんで、ああ全部自分のところで一気通貫できるんで、
はい、
そうすると物の物流的にコストを下げれる分、
うん、
お客さんからしたら安い金額で購入することができるのがメリット、うん、
そういうモデルを D2D という看板が掲げられると
D2C
あ、D2C
D2 コンチューマー。
D は何？
デジタル。
デジタル
わからない。
だからニトリとかユニクロ
ダイレクト、
ニトリとかユニクロ
ダイレクトっていう
コンシューマーです。
そう、
その、要は一貫性の、
そうです、
統合した、デリバリーまでの、
はい、
こう一社でと関係するってことですね、
はい、
企画製造、まあ、流通販売、
はい、
あれが一社でやりますよと。
そうそうそうそう、はい、でそれのマイクロなんですよ、
はい。
じゃあマイクロってじゃあ何かっていうと、
マイクロビギニッツってすんごい乳首ぐらいしか隠さないような水があるあれですよね。
あんまり好きじゃないけど、もうちょっと隠してほしい、
はい、
そうそう、で、ここで今電池を、はい、よいしょ、PDF 動いた、おい、PDF 動いた、
マイクロですから。
はい、
はい、
でですね、でこれは何かというとですね、
はい、
要は物を作るときに、
はい、
まず製造するでしょ、
はい、
で製造と物流と販売ってのがそもそもあるわけです、
はい、
でその製造も物流も販売ももし仮にダイレクト、まあ、D2C をやるとしても普通はその工場に行って何々やったりとか、あとその物流倉庫を持ったりとか、まあ、そういうことをしなきゃいけない、あと販売の店舗を持たなきゃいけないし、もし仮にやるとしてもね、はい、なんだけどそれを全部、例えば変な極端なし家にいながら全部それをオンラインで命令して全部管理してやるみたいなことができるよね。それを各個人みたいな、
あ、 だから、OEM というか製造委託、流通委託、販売委託をして企画だけやるってことね。
例えばこれを製造してくださいっていうと製造工場に頼むでしょ。でそれを管理してくださいって物流を そういうのをやってる会社に頼んで、
はい、
で販売はベースっていう、まあ、最近香取慎吾なんかが CM やってるけど、
はい、
その要はネットショップなんかを Amazon とかじゃなくて、
はい、
自分のネットショップを、
はい、
簡単に解説してくれるテンプレートみたいなのがあった
り
する。でそこでもう解説しちゃう。つまり、うん、製造物流販売を全部インターネットで全部自分でやっちゃって、でそれで販売できる。
だからそれぞれアウトソーシングするってことだよね。
そうそうそう。それによって何ができるかというと、はい、例えば大手メーカーじゃできないようなちょっと気が利いた製品、例えばクラウドファンディングで販売してるようなものだよね。そういうものとかが個人で販売できるという。例えばここに例で出てるけど、それは、
ね、
その髪質が特殊な人のためのそのなんていうのこうシャンプーコンディショナーとか、
はい、
生理中でも快適に過ごせるパンツとか、
はい、
あと僕が見たらなんかこう胸の大きい人のためのなんかこう
はい、
デザインされた、服とか、
うんうん、
そういうような。
だから企画とお金さえあれば、うん、そのオペレーションは代行お願いできますよってことですね。
うんうん、
まあ、なかなか大企業だとニッチすぎて勝負できないようなところでもピンポイントに狙うことができるんで、20代の子とかが起業してそのアップル用の Mac 用のバッグだったりとか、ほんとちっこい少数ロットで作って勝負できる。安いってわけじゃないけどね、さっきの話とはちょっと違うんで。
だからそうすると、だからそのクラファンも合わせれば、そこで潜在顧客およびそこに対する資金集めを一緒にしちゃえば、
うん、
まあ、企画さえあればちょっとしたスモールビジネスがスタートできるよってことですね。
そうですね、
はいはい、
どうですか、
内向きじゃないですか。
内向き
ラジオ事向きじゃないですか。
ラジオ事向き
企画さえあれば、
企画さえあればね。
そうですね、だまずね、だからどういうセクシービデオにするのかって企画をして
どういう女優さんを
やるのかっていうので、あと製造委託、物流委託、販売委託して、
うん、
クラファンでお金集めて
クラファンで弾かれる
でもまあ日本人向きというか、まあ、日本はやっぱほら中小企業がね、まあ、いろんな技術を持ってるっていうから、だからまあなかなか最近こうそういうのがしにくいって世の中って言われてるけど、こういうのとかでこう若者とかがこう頑張ってね、いろんなことができるようになるっていう後押しって意味で言えば、まあいいんじゃないかなっていう感じが。
だから結局こういうところからヒットがコツコツ生まれたり、ホームランが出てきたら盛り上がるだろうね、
うん、
要は2番選手みたいな一攫千金で俺もみたいになるわけだよね、
うん、
だからこのプラットフォームそのものではなくて、
うん、
プラットフォーム利用者のうちの成功者が出るからね、これで、
うんうんうん、だまあ本当、まあ、そういう意味で、まあ、中小企業応援っていう意味でもね、いいんじゃないのっていう感じがします
よ、うん、でもさっきのあれです、伊佐山さん左翼問題でいくと Uber Eats みたいなもんで、これによって中間マージン取られる製造受託する側、アウトソーサー側は、うん、ここによってここのシステム会社に手数料払うから苦労してるみたいなことを1年後に言いそう
それはまた別の問題だし人を勝手にカテゴライズするんじゃねえよすげえ俺がもう無能すぎ無力的なこと言ってやろうかって言ってやるよ外国人労働者が入ってくるんじゃねえとか言ってやろうかから
はい、もう巻いていこう。
はい、じゃあ次じゃあ次ね、第9位はQE、長野でテレワーク。
ほう、
はい、
はい、
ワーケーションですね、要はね。
そうそうそうそう、
あ、なるほど。この間別に長野かどうかは分かんないけど離島とかさ、五島列島で今、
うん、
福岡県、
うん、
とか、あと、
うん、
九州エリアの都会からのワーケーション経由先としても五島列島は、
うん、
海辺でこうやるとかっていうのが、
うん、
特集されてたけど、
うん、
だからこれから関東ユーザーから見たら軽井沢とか白馬とか、
うん、
っていうことね、
うん、まあ、長野県自体が多分力入れてんだろう ね、
ね、これは何かというと、まあ、そうか、最近テレワークが進んでるっていうのは、まあ、そもそもあるじゃないですか、
はい、
で、そういうことで最近その言うは、ほら GoTo トラベルとか出るけど、
はい、
そのまあ観光地が、まあ、ちょっと元気がなくなってるっていうのもそもそもあるわけじゃない、
はい、
で特にスキー場とかだと夏場の稼働率が低いってのがあったりするわけよ、
もともと
そうそうそう、うん、でその夏場を利用して例えばその白馬とかで、
うん、
そのワーケーションができるスペースを用意して、でそこで仕事してくださいよみたいな、
はいはい、
ちょっと遊びながらみたいな、
うん、
そういうところをあのいろいろなとこやってるんだけど、うん、でこの中だとその長野のその、はい、軽井沢とか白馬とか、はいはいはい、っていうところで用意してますよっていうこと、
はい、
じゃあ長野推しなんだこれは。
これはなんで長野だけなんだっていう感じもするけど、も
ともとその自治体がその動いてるのね。
だテレワークの集客なんてあの、うん、ハードル低いじゃん、ブランディングだけでしょ、うん、だって、ね、電力とネットワークさえあればさ、うん、どうにかなるからね、うん、あとはそのインターから近いとか、うん、新幹線乗れるとかぐらいだからね、うん、どこでもできるよね。
そうそうそうそう、うん、どうですか、うん、
これでもある程度来るんじゃない、あの、うん、なんていうかもうそろそろだってそういうそろそろっていうか話を聞いても不思議に思わないもんね、
うん、実際しようと思ったらできるし、
うん、ああそうなんだ、俺もまあやろうと思えばできるっちゃできるんだけど、ま
あ、ただあの僕の見回りでいくとどっちかっていうとそろそろテレワーク終わりみたいな温度もかなり上がってきてるから、うん、なんか通常モードも一定層出てきてるねっていうのがあるから、うん、まあ少し二極化というかそれぞれかなと思うけど、
うん、そうだな、まあまあ、そもそも俺はまあコロナ自体やろうかと思ったけど、うん、まあ、そのやっぱこれでねテレワークがまあ進んで、まあ、一応一旦あるとしても、じゃあ例えば町のとこだけ名もつけるんであれば、うん、まあ、これで言えば、まあ、今で東京一極集中みたいなさ、
ね、
あの集まり問題が、それは地方とかでも、それぞれ仕事ができて、うん、それぞれのところの地方にお金が回るっていうことを考えれば、うん、まあ、そこだけに考えればまあいいのかもな、
まあ、あとっていうのはこれをもうちょっと拡張すると、うん、その元々その大阪構想とかあと中央省庁の分散みたいなのあったじゃない、今どこだっけ、
省庁大阪都構想が中央省庁の分散とは全然関係ないけど、
要はその要は一極集中を避けようっていうものとか、うん、その自立性高めみたいなものもあって、うん、そういったものもその結構進むのかな、道州制とかもそうだけど、だからっていう感じもするけど、
道州制とまたなんか全然話が違うけど、まあその要は、うん、あのそれぞれの地方でわざわざ東京に出てこなくても仕事ができるっていうことのメリットで言えば、まあ、それぞれの地方でねお金が回るってことを言えばいいのかなっていう感じがする。中野なんか宮本さんはほら、ね、あの親戚とかもいらっしゃるかもしれないし、うんうん、ね、あれもしれないけど、
何です
か、だから限らず、だから長野に限らないよねっていう話ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、じゃあ次、はい、はい、第8位配膳ロボット、
これはもう不運としか思わないです
よ。おぉ、あ、マジですか、うん、見たことある、
ない、
あの焼肉屋のどっかであるよ、うん、あのテーブルまで持ってくるやつ、
どうだったっけ、そう、じゃあそれをちょっとね、うん、俺ね、これちょうどね、焼肉キングっていうのがね、うんうん、あの地元であって、うん、で、これちょうど今年のね、俺正月にいつもね、あの家族であの初詣の帰りに焼肉食えたのがちょっと定番だったんだけど、うんうん、今年は焼肉に行った時にたまたまこれがあってさ、うん、でこれ子供とかもすごい食いついて、うんうん、面白かった、なんか、
うん、なんだろうな、なんかこういうのを見てるとその技術の無駄遣いだなって思う、うん、
そうだね、まあ、だから結局これによって人を雇用しなくなる問題ってのがあったりするはするんだけど、まあ面白さだけで言えば、
うん、あれと同じだよね、あの、まあ、同じソフトバンクだけど、ロボットと
ペッパー
くん、
ああ、
客寄せパンダってこと
ですか、そう、ペッパーさ、結局初めなんか注目されたけどさ、なんかあれもなんか、なんか面白いでしょ的な感じで置いてる感じになっちゃって、
いや結構オフィスで入り口でさ、目光らせてたのにさ、もう死んでるもん、
う
ん、
そう
全然案内できてないじゃんっていう感じが、
まあ、なんか、まあ、過渡期の、まあ、珍しいうちが花みたいなテクノロジーだよね、
まあ、そういう意味で運んでくれるだけまだいいのかもしれないけどね、
うん、これはだからね、あの焼肉キングに行った時もそうだったんだけど、配膳っていうかその配るのは人がやってた。でただあの食べた後のものを運ぶにはそのテーブルに来て置いといて、であと運んでよっていう感じでなんか使ってるような感じだった。
はい。
焼肉屋に関して。
まあまあなんかいろんな形になる前の状態。うん、俺はこういうの見るとなんかあの反抗しロボットを見るようで悲しい気持ちになるよ。
反抗しロボット。
ハンコを押すためのロボットっていうのがあのテレワークの最初のことあったじゃん、
ハンコ押しロボットの方
ってあったんだ、そういうのあれと同じような感じでなんか意味ねえなっていう方の技術の本当に無駄遣いだなっていう、
なるほどね、
はい、
じゃあ次第、7位、これ、多分ね、エブリングっていうの、
エブリング、
はい、これタカさん好きそうなんだけど、お財布、お財布も携帯もスマホもいらないビザタッチ決済対応指輪、
はい、あ、スマートウォッチで 決済するのを指輪にしましょうってこと？
うん、
あこれってちょっとあれだね、なんていうの、タカさんじゃないけど俺も割と面白いな
これ。これね、うん、要はでも別にアップルウォッチ持ってるからいいじゃんっていうね、まあ俺だったら持ってたりするんだけど、うん、じゃあこれはとそのアップルウォッチと何が違うかって言ったら、うん、まあ電気がいらないってこと。
うん、
そのつけてて、うん、でこの決済機能だけがその
イベントタグってことね。
そうそう、でつけ24時間つけっぱなしみたいなことができる、うん、まあ言う
のだからエレオスのあれね、あのキーみたいなやつね、ガソリンスタンドもほら今タグだよね、
うん、
こういうので金払うじゃん、
うん、
IC タグだけで。
あ、そう
なの。そうそうそう、で電気いらないし、キーホルダーくっつけられるしみたいな。
まあまあまあ流れとしては自然な流れなんじゃないですか。
タカさんこれ買う？
いらん。俺は、うん、これでその今お財布携帯でやっているものの全機能が補えるんだったら、うん、買う。何お財布携帯もペイペイもペイパルも全部使い分けができて、
うん、
これで1個で完結するんだったら無理だけど今のこの状態では、
うん、
そこまでできるんだったら代替になるから欲しいなとは思うけど、
うん、
結局今アップルウォッチを使ってて不満なのは俺時計好きだから本来時計をしたいんだけど
機能だけのものではなんかちょっとなんかこう収められないというか
時計に戻りたいけど戻れない事情があるから戻れないんだけどだからそういう意味ではそこにそのちょうど今映ってるウェナの最新のものは時計ができるんで、
う
ん、
あそうだね。だからファッションとの兼ね合いってのもあるよね、
うん、
そうだから俺だからそう逆にスマートウォッチよりは指輪の方がまだ僕の家は手出しやすい。時計は時計で好きだからさ。あとでもこれ、うん、なんかヒットするポイントなんか2カ所な気がするんだけど、電車乗れるかっつうのと、あと会社のさセキュリティと一体になるんだったら使用頻度がぐっと上がるから。
会社何？
セキュリティキー、カードキーとか。やっぱ一番使うのって電車かセキュリティカードなんだよね。一日の行動の中で一番使うのって。で家の鍵とかもそうだけどさ、それが全部なってきて 1日にやっぱ 3,4 回使うぜってなったら、
うんうん、
だから買い物なんかしない日もあるからさ、
うん、
まあまあまあ、
うん、
今後に期待だし、うん、今後絶対良くなってくじゃないですか、
うん、
だってもうすでにウェアラブルとして、
うん、
リングで、うん、自分の睡眠時間だったりとか健康状態を管理することができるじゃん。
あ、うん、そういう製品があ
るある。
4、
5万するけど、
これでも結婚指輪さえもなんか途中からなんかこうずっとつけとくのが、
あ確かにそれはある、ね、
こうさしんどくなっちゃってなんか置きっぱなしみたいなさ。
俺も1年間で30日ぐらいしかつけない。
でも30日つけるだけ偉いの
か。
いや、まあ本当究極言えば手術して
埋め込みたいな、
ね、絶対嫌だ、
ね、
超監視社会。まあね、うん、高さんなんか課題に勝てそうな感じがするけど、まあ、こういうようなね、
うん、
ものが来ると思う。じゃ
あ
次、
はい、
はい、第6位、空間丸ごと紫外線除菌ライト。殺菌性と安全性を兼ね備えた照明での消毒の手間を軽減。
はいはい、
っていう感じですけど、はい、まあ
大丈夫か。
で紫外線ってこう、いろんなところに影響出そうだけどね、
うん、よくないって聞くけど
生物の体もしか物に対して、
うん、まあ、あくまでこの記事の言うことを言うと、うん、もうその有害でない紫外線があるって、それは200から230ナノメートルの紫外線は人体に害がないと、うん、
はい、
でこれを学校とか病院に導入しようって言ってましたけど、うん、大丈夫かって感じはするけどね。
あ、
まあすぐには死なないんだろ
う、
うん、将来どうなるかな、
じわじわ来てる。その要は長期なんていうのあれができないから、じゃあそれをいきなり何もしないままバッてやっていいのかっていうね、まあ、今三山さんが言ったみたいなちょっと心配があるから、うん、大丈夫かなって感じがするけど、まあこういうようなことを日経トレンディさんが言って
る。光触媒とかちょっと興味があるよね、
うん、
光触媒 の空気清浄機とかでも今ナノイーとか、あと次亜塩素酸パナソニックだったとかっていろいろ言ってるけど、まあそもそも塩素だからどうなるとかいろいろある中、
あとその、
うん、
紫外線っていうもの自体は生物だけじゃなくてプラスチックとかそういう耐久剤へのダメージもあるから、
あ
そもそも ね、でも常時つけっぱってのはどうなのってい
う。てかまあこう、まあ、あのコロナの今回はあるけど、そこまでデオドラントな社会をみんな求めてるのかいっていう、なんかね、感じます。まあ、次行きましょうかね。第5位。第5位はこれ。コオロギフード。
あー、なるほどね。
即飛ばしてもらって結構ですよ。パッて
止まって。まあでも、あの昆虫食っていうことじゃなくて、うん、環境問題でいくと、そのプロテインクライシスっていうのがあって、今食料問題もさりながら、食料問題のうち その穀物はまあいけんだけど、タンパク質がその今足らないっていう問題があって、その世界中で海のものをあんま食べてこなかったので、海洋生物を食べるようになってきたんで、今はその日本でその食べれないみたいなことがあったりするってなったりするから、このいわゆる代用食とかタンパク質を補うみたいな、いろんなカテゴリーが出てくると思います。
俺はそもそもその食料問題を追ってること自体に疑念があるからあれだけど、大前提として昆虫食いたくないっていう、もうさっきその昆虫話を言
う
たけど、
別にコオロギフードって言わんけんじゃんと思うんだよね。その勝手に入れといてくれよって、そのタンパク質とか必要なんだったら別に、でコオロギフードって言われて買うわけじゃないじゃん、消費者が。あえて、
あのなんだっけ、無印良品でコオロギせんべいってのが売って、うん、でこれがそこそこなんか売れたんだって。
いや、知ってる。
知ってるよ。
あの俺てっきりコオロギの形をしてるんだと思って、コオロギがまさか入ってるなんて1ミリも思ってなかったから。今この
瞬間コオロギラーメンどう思う、これ。
だからこれでさ、万万が一足でも入ってたらさ、そのまんまこれ事故じゃん。あのお店にクレーム入れちゃう
やつ。コオロギパスタもコオロギラーメンまんまコオロギ入ってるんだこれ。
え、コオロギ入ってんの、そのまま。
見て、これ動画もある、いいことは見る、これ。
いや、いいだけ。あ、そういうこと。あ、麺にそのすりつぶして入れてるとかじゃなくて、
まんま入って
る。あ、もう事故だよ。、うん、だから、あれでしょ、それこそ長野県とかイナゴを食べるのとかと同じ、
うん
うん、
まあ、だから、まあ、そこに抵抗がない人はいいんじゃないですかっていう。
粉にしちゃえばいいの。
まあそうだよね。
このタガメサイダーとか、うん、海溝フンティーとか、まあ、そういうようなそのなんかなんとなく思いつぶした感じのものとかもあったりはする。
でもただの悪ふざけにしか見えない。
まあこの状態だとね、まあそれ分かってて記事にしてると思うけどね。
うんうんうん。
これも、
うん、
そう、ね、センセーショナルな雰囲気だから、
うんうん。
シルクソーセージコオロギビール。これが大ヒットにつながるかどうかって言ったら、うん、もう超微妙な疑問っていう感じのコオロギフードです。
こぞって食べたいよってことはないんじゃないのと思って。
タピオカバリンね。
タピオカバリン。
かわいい、映える。
コオロギみたいな。
はい、
はい、じゃあ第4位、うん、第4位これループ。
ああ、リユースプラね、うん、あのリターナブルな、
あの容器だけ買って、うん、でメーカーに送って中身を入れてもらうみたいな、
あの化粧水とか、うん、あのそういったもので、うん、いわゆるこう容器の昔で瓶のリユースみたいなやつだね、うん、イオンがあの流通だと入ったよね、
うんうん、なんかあのこのキッコーマンの醤油とか、
そう、
ね、あとあのボトルガムとか、
うん、
これは郵送するの、まあ、どう
して来てるの。基本的に店舗で回収ボックスを置いてあるので、あの要は製品買った時に 空の容器を入れると、結局その後洗浄とかをして、あ
そういうことか、それに継ぎ足してくれるって意味じゃない
わけじゃなくて、それでまた新しいものをリユースされて出荷される、リサイクルじゃなくてリユース、
サステナブルってよく言うじゃないですか、
うんうん、
どういう意味ですか、
持続可能性って言ってるけど、うん、まあ、なんかなんとなく怪しい言葉な感じがするけど、まあ、そういうような一環で来てる。
その
まあ、エコに近いよね、エコで一回みたいな感じするけど、まあ、ずっと続けましょうってことだよ、そういうようなエコの。
まあ、サスティナブル自体は別にエコに限らず、例えばその雇用の問題とか、うん、ああいう意味でその地球として継続可能にしましょうよってカテゴリー、うん、でその中一つでは、まあ、エコロジーってのはあるんだけど、うん、
まあそのなんていうかな、あの、まあリユースするしないはまあ置いといて、このなんかボトルのデザインというか、俺なんかボトルガムいっぱい食べるから、まあ、こういうのボトル容器を置いて使いたいっていうのはあるかなっていう感じするかね、
うん、
これデザイン性の高いもの、
うん、
っていう感じです
ね。まあそうね、
はい、
わかりました。
じゃあ、はい、じゃあベスト3、
はい、
なんすかね、ベスト3。
でもじゃんじゃんって言われて
ます。どうぞ、
はい、いきます。じゃあ第3位、第3位はビヨンド副業。
当てられるか。
あーであの放送事故ですからこれ。
ビヨンド、ビヨンド、
あのね、遠隔作業と月一出張でキャリアアップにつながる地方副業。
あのね、それこそ農業とかね、でこの間あの幕張メッセで農業ウィークっていう展示展やつでこれで行ってきたんだよ。あの農業に関する、うん、そのいわゆるこうソリューションをやってるとか、うんうんうん、こういうの確かにあるんだよね。あのなんかうさんくさい。
まあもう本当ね、うさんくささ満点なんだけど、まあ、何かというと、うん、多分普通の都内で勤めてる正社員の人とかが、うん、あの土日とかに、週3で、うん、遠隔で地方の企業が手伝いして、うん、月1でその企業に行って仕事するみたいなことを勤めてて、うんうんうん、要は
なんかこのカテゴリーでスポークスマンになってる一人サラリーマンがいるよね。これを成功させてるみたいなので、ちょいテレビ出てサラリーマンがいるんだよ、うん、
ていうか今ほらその副業解禁みたいなことでさ、言ってるかさ、これって要はそのなんていうかこうあの正社員っていうか それで暮らせる雇用形態を崩したいだけだろうっていう、なんかこう本当そのなんか意図がこう政府に明確にする上での副業推進って感じがして、なんか怪しいなって俺は感じちゃうんだよ。なんかでも今はもうどんどんどんどんこうあのほらあのなんだっけ、そういうのそういう声を受けたなってんだけど忘れちゃったけど、なんかあの業務委託みたいな感じにさこう してる流れなんかもあったりするから、そういうような目をなんつうの国民フリーランス化みたいな感じの
あまあね、
うん、感じがしてて、
まあでも副業と楽しく限りは別にフリーなんです
よ。そうじゃあ副業は副そうそう、だから単純にちょっと稼ぎたいな、プラスアルファで稼ぎたいなんだったら別になんかいいんだよって感じがするけど、
まあ、全体的に会社が副業を認める方向だからね、
まあ、皆さん会社副業認めてますか？
認めてないです。
認めてないです、うん、はい。
まあそういうようなことが書いてました。じゃあ第2位、第2位がこれ、はい、多視点スポーツ観戦。
まさに 5G ですね、
はい、これ
去年継続ですね。
そう、継続案件ですよ、これ、はい、オリンピックからの、
はい、これ、まあ、今年見れなかったからね。
これ見ます、なんか動画で一応なんかあったりする。
去年見たよね、
まあ、同じような感じですね、うん、
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、わ、はい、かります、はい、
じゃあ第1位、はい、第1位何すかね、第1位
だから知らんがな、うるせえな。
うるせえな、まあ、パス出して
ください。番組なんだからうるせえのがいいじゃん。
もうパッパッパッ
て、うん、はい、次第1位、これ無人駅&辺境グランピング。
好きだねー。
なるほど。
なんもうティケトレーさん、グランピングがもう大好き大好きなの。なんでこそんなっていうのかね、
人のいる場所を避けるんだったら最終的には無人駅、うん、まあ、誰もいないとこ行けよって、
まあそういうことなんだけど、うん、グランピング好きすぎだろっていうね、グランピング。もう多分もう4回目ぐらいだな、このグランピング押すのって。毎回来たね、1回も来たことないけどさ。
来たことなくはないと思う。グランピングもちょっとはこう、あるけどね。
はい、1回もランキングに入ってないのも、実際結果にさ、まあ。
基本的に金がかかるからね。
え、
そもそも。
そうそうそう。だからまあ、日経トレンディーさんぐらいの収入になると、もしかしたらグランピングも楽々なのかもしれないけど。うん、
あ、それにね、まあ、番組聞いてる人やこの日経トレンディ見てる人には関係ないんだけど、我々3人だけに限って言うと、我々ね、軽トラに乗ってるテント見ちゃったんだよ。軽トラに乗ってるテントで女子大生を犯してる映像を見ちゃったんで、そっちの方がまだいいんじゃないかなっていう。
そのグランピングです
か、グランピングですから
。まあ要はあの本当に誰にも合わないで、あのなんか誰にも合わないところに行けみたいな、ね、究極じゃなんだなっていう感じなんですけど、ただね、この中で1個だけ僕はちょっと気になったのがね、はい、ここのね、ここなんですけど、このテントが乗ってる、うん、まさにこの写真のところ、
はい、
これね、ドワイ駅ってところなんですよ。
ドワイ、
ドワイ駅、
ドワイ駅、
これどこじゃないですか？
ドワイ駅わかんないです。
あのほら、前ね、シャープ師匠が旅行でドワイ駅に行って ったって言ってたじゃん。
あのはいはいはい、
あの日本一
深いっていう
深いところにある駅っていう、はい、うん、まさにそこの要は地下じゃなくて潜る前の上の部分の周りにある空き地にこれを作ってる。
あ、辺境ってことで。
そうそうそうそう。
あ、
でここにこの、うん、あの何もないテントを立てて、で、はい、泊まってくださいよどうぞっていう。
あ、
でもこれでまた人が集まりだしたら、じゃあちょっとお店を出した方がいいんじゃないかって、また人が集まってくるんじゃないの、商店ができたりするんじゃない
の。なんかね、ドバイ駅ね、あのこのおかげでね、すげえ観光客増えてるんです。
でしょ。そのうちコンビニとか立ってさ、便利になります
よ。あ、なんか熊に襲われそう。
最近なんかもうショッピングモールに熊が入ってきたんで、なんかね、うん、そうなんですよ。ドバイ駅、群馬県と新潟県結ぶ上越線のところにある。
でもあのちょっと話変わるんだけどさ、キャンピングカーは俺今年来年ぐらいで一回試したいと思っててね。
買う？
買うわけないじゃん。
あ、
レンタルがあるから。
ああ、
キャンピングカーを使った旅行内緒キャンプ。
ああ、でも面白
い、ね、はちょっとやりたいな。やっぱブームなんだね、キャンピングカーブームがある、うん、あるから、うん、
あ、
そう、
結構ロス、コロナの前からブームなんだよね。
そうそうそう、露出も多いからさ、いろんな記事とか見てるとちょっと一回試したいなっていうのはあるけど。
そう、このキャンピングカーでもう万博バンって、ね、VAA の方とか、あとその道の駅のところのホテルの方。
そうそう、道の駅で宿泊 OK な道の駅も結構あるんですよ、うん、
へ
ー。で、その駐車料金が電源使う駐車料金と電源使わない駐車料金みたいに、もうオートキャンプ場みたいに分かれてるんだよ。だからそういうので普通の車でも車中泊とかのブームあったりするから、車中泊いいなと思ってた矢先にあったのが、キャンピングカーの最近その人気があるから、レンタルサービスが増えてるっていうんで、あの今まで生活圏なかったの。あの、だけどあるの今ね、生活圏にレンタル屋さんが。
どんなもんだ、
キャンピングカーの。ちょっと忘れたけど、イメージよ、イメージ1日あたり1万から2万ぐらいだから、3日か4日ぐらいで4万とか、そんな感じ。
まあまあ家族みんなで旅行行くことを考えれば
安い。そうそうそう、ホテル代とか考えれば別に全然安い日かなっていう。
なるほど。
でもそうなんだけど、なんかやってみたいなっていうと、
うん、
あの簡単に言うと、泊まっちゃいけないとこで泊まれる感じがいいなと思ったよね。だからホテルとかキャンプ場っていうのは、はい、宿泊 OK ですとかじゃない、じゃなくて途中で寝るっていうことをちょっと やったことがないからやりたいなと思って。
どこで泊まれるんだろうね。
まあでもやっぱり安全のことを考えたりすると、サービスエリアとか道の駅みたいなところの方がいいとは思うけどね。
サービスエリアの駐車場ってどこと、
駐車場とか
トラックの運転手と一緒だよね、感覚としても。
一応なんかそこの道のマナーもあるみたいなので、やるなら調べなきゃいけないんだけど、まあちょっと一回やってみたいなっていう、感じ。
そうね、
それこそ動画で撮ってみたらどうですか。
ああ、そうね、
ということです。
はい、
はい、
以上です。いかがでしょうか、来年の予想。
来ないね、これ。
じゃあもう、分かってつけてる感があるよ。
来ないよ、勉強グランピング
。来ないからな。
うん、多分ね、グランピングって割と身近なところのがいいんだよね。あのやってる人の話聞いてると。うちの会社の人で割とグランピングやってる人がいるけど、簡単に言うとグランピングやる人ってイージーにやりたいから、辺境まで行きたくないんだよ。
なるほど、なるほど。
うん、それこそ長野あたりがいいと思う、やるとしても。そしてそれはそんなにヒットしない。まあまあ使われるかもしれないけど。
なるほどね、グランピングだったらもうちょっと便利のいいところでグランピングしたいなって。
だから関東人からすると箱根とか那須とか軽井沢ぐらいが限度だと思います。
だからそっちのさ、伊豆とかちょっと駅忘れちゃったけど、神奈川のどっかにあのグランピング車持ってかなくてよくて、
うん、
グランピングが体験できる。で、なんだったらバーベキューも全部食材も用意してくれてっていう、なんつうの、もうグランピングだけを体感手軽にできるサービスもあるんで、
だから
いいんじゃないですか。
この無人駅、無人なのにグランピングってなんかこうすごいなんかこう食い合わせが悪いというか、
そうそうそうそう、
成立してるのかなっていう感じがないよね、確かに。
うん、だってグランピングってさ、あの建物施設がないから、うん、周辺で楽しまなきゃいけないみたいな、観光したりとかでしょ、はい、なのに辺境じゃん。冒険だよ。
温泉施設とかで、
温泉施設や都会とかお寺とかが周りにあるっていう前提じゃないか、面白いけど、さもなくは建物内で遊べるっていう、
うん、
うん、俺かいずれかだよね。
ドラえもんとかでさ、あのドラえもんがさすげえ無人島とかに行ってさ、そこでドラえもんの秘密道具でホテルみたいなさ、なんか建物がバーンってできるとかあったりするじゃん、はい、あれと近いような道なのかなっていう感じがしてる。なんか泊まれるところだけがリッチだけど、あの外に出たらなんかすげえ何もないみたいな。あ、まあそれをそのどのぐらいみんな求めてるかっていうのはまた全然別
の、あのキャンプだったら、うん、やることあるから観光しなくていいんだよね。火を起こしたりとかテント建てたりとかするんだけど、グランピングって行く何もしない自由何もない
それは観光したい。
確かにね、やること何するんだみたいなね。
そう、1時間経ったらうんってなっちゃうよ普通に。
そうだね、うん、ということでちょっと来年もなんかね不安になるような、はい、予想でしたけど、はい、まあ、これもいじりがいがあるような感じになりそうな感じということで、
はい、
はい、じゃあ以上、来年の予想でした。
はい、
はい、はい。